アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2564回8月17日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。全国お盆ムードではありますが、地震も続きましたので、今週のオープニングテーマは災害対策です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うちの妻は災害対策が大好きでして、お水とか非常食ほぼバッチリです。でもね、予備の乾電池とかライトとかいろいろ買うので、家が狭くなっているなぁと思っている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私が住むホーチミンは1年が雨季と乾季に分かれているんですが、雨季は一時に非常に激しい雨が降ることがあり、道路が冠水したりもします。毎年のように冠水しているようなんですが、対策をしてるんでしょうか。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
iPhone マニアさんにあった記事です。超巨大な AirPods ケースを作った猛者が登場という記事が出ていまして、 AirPods をなくしてしまうことにヘキヘキしているユーザー多いのではないでしょうかという書き出しで、超巨大な AirPods ケースを作った人がいるという写真が投稿されてました。
これ何？でかすぎる。
ここでは三浦さんに入っていただいてまして、
はい、どうも。
すみれさん今週休みで、春さんも高生さんの収録の時にはもういないという状況になってます。アメリカアトランタ在住のアーティストパブロ・ロシャさんという方、巨大なケースにエアポッズが収められているっていう写真を投稿してますが、ケースが巨大なだけでエアポッズは普通のサイズなんですよ。
ですね。ね。
だからこれどっちかというとでっかいまな板をパキンと折って、その折れた口に穴ちょっとほじくってそこにエアポッズプロ埋めてる感じですね。
ですね。
はい。
私一番最初に会った写真が、この巨大なエアポッドケースが置かれてて、その横に服が脱ぎ捨てられた雰囲気のものが映っていたので、
そうそう散らかってるね、
うん、お風呂を出た時の足拭きマットかと思いました。
ああ、それはよく見えない、ね、
うん、ね、うん、
でもこのケースちゃんと下にライトニングケーブルみたいなの刺さってて充電できるかのように
本当だ、ね、
ってますけどね、ほんまに充電できるのかな、
うん、アート作品だから ね、どこまで精密かが分かんないですね。
ネタに困ったら一回大きく作ってみるっていうのは上等手段でしたね、昔から。あの、グリコが昔、ポッキーとかチョコレートとかめっちゃでっかいの作って売ってた、知ってます？
どんなんだっけ？ あったような気がするけど。
グリコのアーモンドチョコとか、うん、
はい、
ああいうのが、普通のサイズの4倍とか6倍ぐらいの大きさに作って、
ああ、はいはいはい。
で、普通に自動販売機とかで売ってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
以降2000円とかめっちゃ高いんだけど。
高いっすね。あれもたまにやっぱ大きくなりますよね。例えば、グリコじゃないのかもしれないけど、なんだっけ、アポロチョコレートの。あれもなんかどでかいの出た時あるでしょ。
はいはいはいはい、ありました、ね、ありました。うん、ね、あれ、アポロってなんで名前ついてるか、もう知る人減ったんちゃうかなと思うんですけど。
あれじゃないの？宇宙の。はい、
そうそうそうそう。
アポロ11、
ね、あれのブームの頃にね、うん、あれが出てきたんですよ。
うんうんうんうん、
あの、それが最後に地球帰ってくる時のあの三角錐みたいな。
はいはいはい。
あの形ですよね、あれやっぱり。
ですよね。うんうんうん。
アポロチョコ長いこと食べてないですよ、そういえば。
ね
え。
今もあるんですよ、ね、
いや、売ってるんちゃいます？まあ見えへんけど。
で、明治さんの、うん、サイト出てきて、販売中止等は書いてないので売ってる。あ、でもね、なんか種類増えてるよ。アポロシリーズって、うん。
はい。
なんかね、いろんな味が出る。富士山アポロとか、抹茶のアポロとか、ホワイトギフト用とか。
あ、なんかインバウンド向けやな、こういうの見ると。
北海道産メロン味とか、いっぱい出てますね。
すいません。全然違う方向へ話を振ってしまったんですが。
はい。
で、AirPods は、結局、Apple 純正昔買って、機嫌よく使ってらっしゃるんですよね。
そうですね。はい。はい。機嫌よく使ってますよ。
はい。特に壊れることもなく。
はい。大丈夫です。2台持ってて、古い方はもうそろそろバッテリーが弱っちゃってますけど。はい。はい、新しい方はもう、機嫌よく使ってます。
ああ。
野村さんは
初代の AirPods Pro ずーっと今まで使い続けてますよ。
変えたんでしたっけ、バッテリーって。
ケースの方だけ。
あ、ケースの方だけか。
本体はずっと同じもの使い続けて
る。あ、切れません？途中で早めに。
うん、かもしれへんけど、まめにケースを充電するから大丈夫。
なるほど、なるほど。
うん、ね。そんなに長丁場聞けないんでね、私。通勤の時ぐらいしかしないから。
うん、でも、1時間ぐらい？
通勤1時間かからへんから、そんなないです
よ。ああ、じゃあ大丈夫か。
40分ぐらいかな。
うん、はい、はいはいはい。
ほとんど最近、デュオリンゴの中国語のヒアリングのためだけに使ってるような状態です。
すごいですね。
うん、ずーっとですかね。だんだんわからない。うん、わかんなくなってきてるん
で。でも、ここを超えると多分、また一つレベルアップできるんでしょうね。
ああ、まあ、ねえ、どうなんでしょうね。う、中国をやればやるほど日本は中国から漢字を学んだ、もらったみたいになってるけど、
うん、
日本が勝手に漢字を間違って使ってるだけなんじゃないのかという気がしてきましたね。意味が全然違うんですもん、はいはいはい、同じ字で。
あ、そうですか。
うん、そんな意味じゃないやろっていうのがいっぱい出てくるんですけど、で、向こう、昔からそれ使ってるわけやから、
そうですね。
日本がもらうときにどないかしてしもうたんかなっていう気がだんだんしてきて、
中国の方は日本に来られて漢字の意味が違ってて知らずに使ってみんな仰天したみたいな話はよく聞きますね。
まあまあね、ありますけどね。走るって漢字あるでしょ、日本人。走る、あれ走るじゃないんですよ。あれ、どこそへ行くっていう意味なの。
ああ、そうなの。
うん、走るは
英語のゴーなんだ。
ストレートにゴーとは言わへんねんけど、まあゴーのような意味っていうことだけ。
はいはいはいはい、はい、
でも走るって何やねん。またパオっていう、また違う、パオプーってまた違うものがあるんですよ。
それは、なんか日本語の別の文字にあって、う
ん。いや、それ日本にそんな字ないんですよ。
あんな存在しないの。
ないんですよ。
あらま。
なんか覚える字多くて大変。この年になって新しい漢字覚えるってめっちゃ大変。
確かに確かに。
ほんまに。面白いからやってるけどね。
うん、はい、うん、いいことです。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで。場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。
まあ、そんなわけでエクソンのポスト見てましたら、キリカさんって方、2021年に買った M1 Max の MacBook Pro 80% 充電で止めるアプリずっと使ってるんだけど、毎日使ってて未だに性能 96% キープしてるし、 80% 止めだいぶ効果あるのかもしれないと投稿されていまして、アプリの名前がココナットバッテリーっていうアプリ。
ああ、そんな感じですね。綴り的には、はいはい。なんでココナッツバッテリーなんだろうね。
南の海で
作ったんですかね。
すなわけない。ココナットってなんで言ってるかというと、複数形の S がないんですよ、これ。
ああ、そういうこと。
バージョンが 3.9.17 で、うん、MacOS 10.12 から14まで対応ですね。
はいはいはいはいはい。
プラス版っていうのがあって、こっちは優勝なのかな、
うんうんうん、
あ、でも昔から聞きますけどね、フル充電よりはちょっと止めといた方がバッテリーは長持ちするみたいな。
そうです ね、うん、うん、MacOS だとデフォルトでそういう機能ついてるんでじゃないんですかね。
iPhone はなんか 80% で止めるのありますよね。
ありますよね。うまいこと、
Mac でそんなあったかな。いろいろ検索するけど、やっぱりサードパーティーのアプリを使って 80% で止めるとかいうのの方がよく見つかりますね。バッテリーたわる方法としてね、 100% は充電しないっていうのは書いてる方いますけどね。
バッテリーフル充電できないように最適化モードは入ってる感じはしますけど、まあもっと最適化されてるんでしょうね、そのこのアプリを入れると。
バッテリーありきのハードウェアなんでね、やっぱり大事に使っていきたいとは思いますが、
そうですね。
そんなんでもうち MacBook Pro も Air も常に充電させたままで 100% 状態でほっときっぱなしが多かったですけどね。
多分こういう機能がついてない時の時代はずっとやっぱり差し込んでたじゃないですか、うん、あれあんまり本当は良くなかったのかもしれないですよね、はいはいはい、
アメリカの学校で iBook とか大量にクラスでね使う、でも夏休み入ったらもうその iBook 電源入れられることないわけですが、何十日もね、
はいはい、
でそれをそのまま置いとくとバッテリーもこんな、じゃあ進化系始まった時にバッテリーがもう全部もう一回充電せなあかんし、かといって充電器つなぎっぱなしやとずっと 100% のままで維持されるから、ちょうどいい具合のところで充電を止めたりする管理する機械があったんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
それにその電源にiBook の AC アダプター挿して、うん、iBook 何十台か20台か知らんけどバーッとつないで、夏の間はまあ保管しとくと、いい状態に置いてるというのがあったんですけど、そのハードウェアが何ていう名前か今思い出されへん。写真はね覚えて、あの給食の運んでくる鉄のワゴンみたいなのあるじゃないですか、
あ、はい、
あんな感じやね、はい、その横の扉開けたら iBook が寝てんねん、いっぱい中に
こう、ガチガチャっと入れちまう、
そうそうそうそう、でそこに一個一個こう電源つないでいくというね、はい、あったんですけど、
バッテリーという意味では何があったんでしょう。夏休みで実家帰ったんですけどね、はい、その時に荷物が重くなるので大部分荷物は送るんですよ、実家の方に荷物をね、
あ、はいはい、
で、あの衣類と一緒にひげ剃り機、電動の機を送っていたんですよね、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、はい、
ある程度充電した状態で送っていたはずなんですけど、はい、実家に着いてさあひげ伸びたからひげ剃ろうとしたら、最初ウィーンと動いて、あ、それできたと思ったらピタッと止まって、それから全く動かなくなって、
はい、
どうもバッテリーが飛んでしまっていっていうか、なくなってしまってたんですよね。
また充電したらできたんでしょ、でも。
戻ってきて、バッテリーもだいぶ変えてないから、ダメかなと思ってやったら、今のところ正常なので、
はい、
多分一緒に入れてた衣服とか何かに電源ボタンが押されて、動いちゃって、電気がなくなったのかもしれないなというふうに予想はしてます。
あります。めっちゃあります。
ね、ありますか、
うん。電気カミソリを荷物の中に入れると、勝手にスイッチ入ってモーター回る問題。
なるほど。
これはバイクのツーリング行くときに、
はい、
バタバタで用意して荷物が集めて、うん、バイクにくくって、うん、で、ああ走って、うん、エンジンが鳴ってるか分かんないんですよ。うんうんうん、1時間ぐらい走って休憩でエンジン切って、どっかにうーんとかもう鳴ってる、どっか鳴ってるんやろうなと思ったら、ひょっとしたらヒゲ剃りって思って。わあ荷物かき上げてると、ほんまや、なってるってこれようあったんですよ。
そうか、じゃあ多分それだな。ね、それってどうか対策取ってます、どうすればいいんでしょうね。箱に入れるとかわざわざ
スイッチのとこにテープ止めして、テープ、
あの
スイッチ動かないんですよ。知らないですよ。多分探せば、ヒゲ剃りのスイッチが少々のことで入らないように、なんかボタン押しながらないとオンにできないような機構がついたものも売ってると思いますけど。
うん、そうなんですか。はいはいはい、
私はそういうのはあんまりよく買いませんからね。
私もわざわざ買うのもったいないから段ボールで自作しようと思いました。ボタンのところだけ覆うような感じ、
はい、
にしてしまえばいいと
思って。そこは嘘でも 3D プリンターで作ったって
言うんですよ。ああ、そうですね。そうだ、最近使ってないな。使おう。
バッテリーの話ついてで、ね、先週になりますけど、モバイルバッテリー買ったんですよ。
おお、どんなやつですか。
アマゾンでアップルウォッチ用でローリーっていうメーカーで、普通に小ぶりの iPhone を下からグッと USB-C とかライトニングで挿してつなぐような、横幅が iPhone の横幅ぐらいしかないようなミニバッテリー。
はいはいはいはいはい、
そのバッテリーの側面に丸いアプローチの充電のあの形があって、そこにアプローチを置けばバッテリーで充電ができるというものです。でこれいいのはね、その横にライトニングの先が隠れてて、指でほじくり出すとこう回って出てきて、で直接 iPhone も充電できる。
お、あ、邪魔にならないわけですね。
そうですね。これ USB-C 版も売られてるんで、今現行 iPhone の人はそっちを買うといいんですけど、
お、
容量小さいからそんなにたくさんは充電できないけど、ウォッチの充電忘れて外でしないといけない時はね、これぐらいがちょうどいいかなと思って、
うん、コンパクトなんですね、
かなり
ね。
なんですけどね、
はいはいはい、
朝充電してると思うんですよ、いつも Apple Watch は、
うんうん、
なのに充電台から引き上げて、そうそう出かけなあかん時に時計の充電見たら 20% とかなって。
そうですね、たまーにありますよ ね、そういう時ね、焦りますよね。
でも今から充電したって間に合わへんやんと思って、
うんうんうん、
あれなんでか知らんけどね、寝しなにほんまに今日も充電するやろな思って置いて充電こうなってんの確かめてるんですよ。
はいはい、ポーンってなるね。
あの緑でこう稲光みたいなの出ててね、もう充電してるしてる、うん、寝るんですよ。で朝起きて、うん、充電どれぐらいになってるかなって、もうだいたい6、7時間経ってるわけですよ。どうなってるかなって、80% とかの時あるんですよ。
あれまだ全然
長い、
ま
だね、長ないかこれ、80% って遅いないっていう、
うん、
夜中見たら 100% になってて、朝見たら 80% の時があって、これ途中で充電やめてないかっていう気がしてて、なんかね、わかんないんですよ。充電器買うよりももう外で持ち歩くこういうのの方がありがたいような気がしてから、もうさっきそっちバッテリー買ったっていう。
なるほど。え、それなんか最初からそんな状況ですか？充電台とか。
いやいや、もともとアプローチ買った時についてきた充電器を後ろにポコッとはめて使うっていう充電台やから。あ、まあ付け方が悪いだけかわからないよね。
もしかすると、まあ、まあ劣化も考えられるかもしれないですよね。
ああ、そうかな。
ずっと使ってるんでしょそれね。
まあそうです、そうそうそ
う。
バッテリーさえあればこっちもんですよ。
あ、そうなの？
こっちのもんって言い方もね、あれやけど。
話題に上げなくていいんですけど、たまたま山村さんに共有レベルで、トゥームレイダーがプライムゲームスにこう出てますね。
あ、いつも出てますよ、これ。
あ、本当ですか？
うん、いつも安い値で出てくるんですよ。
無料ってなってるけど。
無料の時もあるし、400円の時もあるし。
あ、そうなんですね。
今見ましたけど、これ Windows 版ですよ、大体。
ああ、そうなんだ。
大体 Mac 版じゃない ね。今これゲーム入手見てみます。
はいはい。
で、ゲーム入手ね。私、プライムゲームのアカウント持ってるからね、ログインしてみます。
うんうん、
コードをコピーしてくれと。Windows PC のみっていう文字が下にありますね。はい、終わり。
ああ、おかしいな。
もう本当ですね。
もうなんか久々にやりたいなと思ったけど、そうなんだ。残念。
残念ね。しかもこれが The Angel of Darkness という、
はいはい、
トゥームレーダーの作品の中でも、一番評価の低い作品。
そうなの？
そう。
何が悪いの？
はい。トムレーダー知らない方のために、まず言いましょう。うん、インディ・ジョーンズ。インディ・ジョーンズって男の人が、ねはい、無事振り回して、鉄砲で、うん、で、こういろんな遺跡を秘密文庫を取りに行くという映画ですけど、もともとああいうゲーム作ろうとしたらしいんですよね、この会社。
はいはいはいはい。
ところが、そのままやったら、ほら、著作権いろいろあるから、
はい、
主人公女の子にしようって言って作り変えてみたら、これが意外に受けて、うん、あ、これならもう受けるぞっていうことで、はいはい、3D の技術を使って発表したところをすごい受けて、プレイステーション初代の目玉作品として採用されたんですよ。
そう、あ、そうなんですか。
ソニーがプレイステーション出すときにね、これはもうプレイステーションの性能を発揮するには一番いいゲームだと、 3D のねレンダリングも一番効いてっていう、当時はですよ。だからもう、
もともとじゃあスタートはプレイステーションよ、
プレイステーションで大人気になって、それがパソコン版のいろんなバージョンまた出たと。プレイステーション上でだんだん人気落ちてきて、Xbox とかいろんなものにも出すんやけど、シリーズ4作目か5作目までは、まあそれでも人気落ちても買う人いたんだけど、
うん、
The Angel of Darkness になった途端に、私もこれ Windows 版しか出てないのを買ったんですよ。で、わざわざ当時まだ Windows XP 動く機械家にあったから、
はいはいはい、
インストールして、画面見て、はい、ああ、やる気ないなって。あの、なんていうんですかね、人気の漫画が書き手が変わってしまって、絵は上手いかもしれんけど、今までと全然違う絵になってる時ってショックじゃないですか。はいはい、あの感じ。
は
い
は
い
は
い、う
ん、あら。
もう全然違うよ。主人公これじゃないよってすごい思って。
あ、じゃあ、テイストが変わったんですか？
そう、テイストもせし、お話の流れも全然面白くないし。
そっちまで。
で、もう一回それでもうシリーズ終わりになったんです。もう作りません。こんなんもうどの会社も引き継いでくれませんなったの。
マジ。
うん、そう。でもまあ途中でね、またよその会社引き取ってね、でもっとよくしましょうってやって、今みたいにまだ盛り。
そうでしたか。
やりたいゲームではあるんですけど、また時間見つけてやりますよ。
うん、
X にポストされてる方なんでね、
はい、
うさぎ丸さんって方が投稿されたポストで、反射するボタンというリンク先見てもらうと分かるんですけどね、iPhone の真っ白な画面の中央にボタンと書かれた横長のボタン表示あるんですけど、
はい、
周りで手を振ると確かに反射してるんですよね、このボタンの絵の中に。あ、
確かに。なんか浮いた光みたいな。
そうそうそう。手動かしてるのがね、映り込んでるように見えるんです。まあ、実際映り込んでる絵になってるんですよ、これね。で、これはカメラから撮ったものをここへ反映させてるのかなと思うんだけど、
はいはいはいはい、
これって普通にデフォルトでこういう機能があるんですかね、iPhone 開発する、アプリ開発するときに。
わかんないな、 3D のところはそんなに触れてないので。
あ、そうです
か。でもあるんじゃないんですか、
はい、
なんちゃらキットのいう中で。
な じゃあきっと。
名前忘れちゃったけど、
うん。うさぎ丸さんがその続けてポストしているものは、1年前に書いた記事ですが、デザインについてはここにまとめてあります。未だに主流となるとは言い難いスタイルですが、空間コンピューティング方面での実用性の方が高いかもしれません。リアクティブ UI 実践、現実世界が映り込む UI 表現という、これノートをね、うさぎ丸さん書いてらっしゃいまして、そこに今、うん、言ってたボタンのことが書かれてました。光や映像の反射表現を活用して UI の質感を高めた表現を指しますと。ジャイロや加速センサーを使って擬似的に反射を表現したり、カメラで取り込んだ映像を UI のテクスチャーとして活用するだそうです。リフレクティブ UI に明確な分類や定義があるかは定かではないのですが、英語圏のデベロッパーコミュニティを眺めていると Swift UI やウェブ系の技術で様々な表現を模索する動きが見られますと書いてあります。これからひょっとしたらこういうのが流行るのかもしれません。
ボタンの表現方法で流行るかどうかなっていう話もあった。なんかね、ちょっとなんか白地じゃないんですけど、単色の背景にボタンが少しふわっと浮き出たような表現に名前があるんですね。 あ、はい、あれが流行るか流行らないかっていう話がありましたけど、今はね、そんなに流行ってはないですけど、それにちょっとなんか反射をつけたような感じにも見えましたね。
アプリを作る時のデザイン、私はそれやったことないからあれですけど、あの、なんとも言えないですけど、そういうのに特化したお仕事の方も世の中にはいらっしゃるわけでしょ。
ああ、いらっしゃいますね。うん。
大掛かりなゲームなんか、iPhone ゲーム作る時は会社の中でそういうのがちゃんとグループでチームでやったりするんですけど、個人の方で、なかなかいいアイディアなのに、UI のとこだけなかなかこう見栄え悪いから、そこはそういうところに頼んで作ってもらうとか。そういうこともあるんですかね。
あるでしょ。ありますね、ありますね。やっぱりそこは持ちは持ち屋じゃないですけど、やっぱ UI デザイナーの人にやってもらった方が整ってますよね。見てくれとかね、配置も含めてやってもらうのが、本当はお金があればやってもらった方がいいと思います。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグにシャープアップル、シャープワンボタンの声、シャープフジアファ、いろいろ好きにお付けください。8月9日三浦さんがムーブゴール2500回達成、ワンボタンの声公開収録に間に合いましたと、うん、そんなどっかで言ってました、ムーブゴール2500回公開録音までに、
言ってないですけど、セットにして言ってみましたお祝いだと思って
あ、そうなんですね。まあ5000回までまず、
そうです。次は大体ですね、刻みが250なんですよね、はい、次は2750かな、は
い、あ、キリが悪いな、
うん、キリ悪いんだけど、それが次のゴールなので
25600とか言ってください。
2万、もう死んでますわ。
死んで浮かばれますよ、はい、
浮かばれは確かに浮かばれるけどね。
8月8日、タカさんからは、iPhone16 の発売日が噂される時期となりました。このまま円高が進んでくれと願っているのは私だけではないはずといただいてますが、うん、ちょっとでもまた動向が分かんない状況になってきてるんですよね、きっと今。ちょっと円高戻ってきてるけど、まあ、この間株があったりとかね、いろいろ、また、要因が絡んできて。ねえ。C ウェブスさんから、またもや Apple Watch の7個の残額が iPhone の7個アプリと合わなくなった。以前の対処法と同じく一旦7個を削除して登録し直したら今度は残高が消えた。 iOS 17.6 にしたら治るかといただいてまして、その次に今度は一度削除した7個が戻せなくなったって、投稿いただいてまして、これはやばいですね。
ドキドキですね、
はい、その後まだありますね。 iOS 17.6 が出たばかりのタイミングのせいか、7個のサーバー負荷が大きくて複数回エラーになる。24時間経って再トライで無事復帰、残高もバッチリ。
はい、
でその後というのもつかぬ間、もう iOS 17.6.1 が出たといただきました
忙しい
ねえ、忙しいですね。7個持ってるけど使ってないです。うん、8月6日、風のヨピーさんからは、フォントの森沢、その会社黎明期に星はじめ、子星新一さんの父上が援助されてた。なんだかまた星製薬の清水を描いた、人民は弱し管理は強し、星新一氏著作を読みたくなったといただいてまして、うん、皆さんは星新一さんっていうショートショートの大家はご存知ですか。
星新一さん、お名前はあるんですけど、あんまり詳しくは存じ上げないですね。あ、そうですね。
50年代60年代日本の SF 小説がすごいこう盛り上がってきてね、その中にハードな本格 SF もあれば、うん、短い誰が読んでもすぐその SF とかそういう科学知識ない人でも面白いなって言うと読めるような短いお話がすごいブーム で、そういうのをショートショートって言うんですけど、
うんうん、
まずショートショートは別に SF 要素なくてもいいんですよ。ただ星新一さんはそういう なんとか星があって、その星のなんとか大統領はこんなことをしてみたいな、そういう、うんうん、まあ、それに限らないけど、まあ、そんな短く楽しいお話をたくさんたくさん残されたので、
はいはい、
その星新さんのお父さんが星製薬という製薬会社やってあった
お、
うん、で製薬会社の御曹司というかね、
はいはいはいはい、
だったんですけど、この人民は良し管理は強しね、私まだ読んだことないんですよ、読みたいなと思ってたけどね、また今度ちょっと機会があったら読みたいと思います。
うん、
それにしてその星さんが森沢さんの援助されてたって知らなかったですね。
そう
ね、まあ息子さんが小説やったからそういう印刷のところにとか、なんかそういうことだったんですかね。
うーん、
あんまり小説とかお好きじゃないですか。
私前も言いましたけど、文字が
読むのね、
そうしんどいんです。そうそうそうそう、なかなかの皆さんを求める楽しいんだろうなと思いつつ、あのちょっとなかなか難しいんですね。
まあ、何かの折にね読んでください。
今だとのオーディオブックみたいなものも、
はい、まあ、ありますしね、
そういうのね、はいはいはい、出てくれば、聞く分には問題ないので、
はいはいはい、ウィンディさんが YouTube の動画で Apple ID が抜き取られましたという話があったと。なぜ Apple はそういうメッセージを普通に配信するのか、こちら何々急便です、荷物を持ち帰りました、再配達はこちらなど、次 OS か Apple インテリジェンスでは迷惑メッセージ防止機能をつけてほしいと投稿いただいてまして、
うん、
最近こういう巧妙なメッセージとか電話で、まあ言うたらオレオレ詐欺のもっと手の込んだ方法で人を騙すのが最近ちょっと話題になってて、気をつけなあかんなと思うんですけど、警察からねそういう電話がかかってくると、
うん、
で、あなたの使ってる電話番号で今こういう詐欺が起きてて、
うん、
でそれについて電話かけないでほしいとかね、
はいはいはい、
なんかそういう誘導されて、
はい、
で結局お金を渡さなあかんとか、なんかいろいろそういうふうに話持っていくんですよ。で一人じゃないんですよ、うん、警察官役がおったり弁護士役、検事役がおったりとか、こうあの手この手で絡めてでやってくるんですよね。
うん、
あでもそもそも警察がそんな電話で問い合わせしてくる、犯罪のかかってる人にわざわざ連絡を取ってくることはないはずなんで、
そうですね、
まともにかからん方がいいかなというのありますけど、うん、
した方がいいですよね。
8月6日、広岩尾さんから、せっかくなので、ワンボタンの声のブログでもリンクなどで案内されてはいかがでしょうかと。私がチケット販売しております。2024年9月1日、大阪、アップルニュースラジオ、ワンボタンの声、久々に公開録音のリンクですよね。
うん、
で、これ、そうや、貼らなあかん思って、で、シーサーネットのブログのヘッダーのところにそれ入れたんですよ。で、入れたら、マックで見たら見えるんですよ、それね。せやけど、ハルさんから、iPhone から見たら見えないですよって言われて。
来てました、来てました。
うんうん、ええー、と思って、で、社内からそれ見に行って、でほんまやと思って、なんとかして、まあ、表示できるように今変えましたけど、
はいはいはい、
iPhone から番組ブログ見てらっしゃる方も見えるんでね、ぜひともそれからタップしてライブポケットのサイトから入場チケットね買ってくださいね、
うん、ぜひぜひ、は
い、そう今週ニュースであんだけ苦労したのにね、一個ニュースいらんの忘れました、うん、Apple USB スーパードライブがついに完売した模様という、
ほう、あそうなんですか、
うん、だから外付けスーパードライブね、
はいはいはい、
だからもう手に入らないかもしれない。まあでもいろんなメーカー作ってるけどね、DVD ドライブね。
まあそうですよね。接続はできますからね、サードパーティーでもね。
Mac、Windows 限らず普通にパソコン買って、今は光学ドライブついてないモデルの方が増えてきたと思うので。
そうですね。
ねえ、はい。そろそろちゃんとした別に買って持っといた方がいいのかもしれないですけど。私も DVD 焼くときはね、ちょっといるからね、置いてあるんですよ。
DVD 焼くことあります今。
あります、あります。
何の
このポッドキャストのも今、レイドで管理してますけど、
うん、
もうさすがにやっぱり容量も圧迫してるんで、
うん、
でも触れへんようなデータは書き出しとこうと思って。うん、
ああ、バックアップ用ですね。
あ、それから、1103ヒトさん。さんですね、ポッドキャスト61103という番組やってらっしゃいます、ね、はい、こちらの方でも公開録音チケットへの道、アップルニュースラジオワンボタンの声の公開録音のチケットが販売されていますよ。その情報を知ったのが家から数キロ離れた場所、ウォーキングの途中、さあどうした1103の巻。これは高価録音には別にチケット買うつもりはないですよ的なアピールですか、これは。
いや、そう、いや、そう、そうじゃなくて、運動中だから、ちょっとどう、うん、後にしようかどうしようかっていうことじゃないですかね。
これはもう、うん、そうですか、みたいな感じに、待ってますよ。
来てくださいね。
プレッシャーや。
本当ですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。 2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月20日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。